サークル紹介。昨日に続きまして、小部署で活動されております、絵手紙サークルの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、こちらの講師の先生、吉川義恵先生にお話をお伺いしていきます。吉川先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてこちらのサークルは6月12日で1年を迎えられたということで、ただいまは20名で賑やかにね活動されていらっしゃいますが、先生活動日には皆さんどのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
活動日って1年間の式ですよね。春夏秋冬ですから、まあお正月だったら年賀状、春だったら春の、果物野菜、それで季節季節によってみんな花も違いますよね。秋になると柿とか、だからそういう季節のものをこう自然とこうみんなに順番にやると、同じものをずっと描いたら皆さん飽きちゃうんですよね。同じもの果物を一年中描いてたら、だから花とかなんかそういうものをいろいろ私も考えなくちゃいけないんですよね。皆さんが飽きないようにそういうふうに一応気を使うっていうかね、皆さんの気持ちを考えながら相談して決めていくんですよね。
今も皆さんの机の上にはさまざまな題材が載っておりますけれども、本日は下駄、風鈴、蚊取り線香、アジサイ、ミョウガ、ひまわりなど、本当にね、季節のものが皆さんの机の上にはたくさん並べられているんですけれども、中でもびっくりしたのが、スイカが丸ごと、ね、切ったスイカが置いてありまして、はいはい、皆さん実際にそのものを見ながらお書きになってるんですね。
本当はね、本物を持ってきて、その、書かなきゃいけないんですけど、スイカを丸ごと持ってくるの大変ですよね。ですから、私が見本を書いて、中には小玉スイカを半分切って持ってくる人とか、メロンをねこう4分の1に切って持ってくるとか、軽いものは皆さん本当は本物を見て描かないと、真似ばっかりしてると今度は実際に本物を見た時にどっから描くんだろうってなるんで、だからなるべく本物を見て、それでアドバイスをして、ここに葉っぱが少ないからちょっと葉っぱ入れた方がいいよとか、花がちょっと少ないからもう一つ花を足した方がいいよ、そういうアドバイスをしながらいろいろと知恵っていうかな、楽しくこう遊びので、絵はね上手に描いてはダメなんですよ。もらった人が上手のが来ると返事出せないですよね。だ下手だと、その下手って意味が違うんですよ。下手とデタラメとは違うから、下手は下手でも本物をよく見て書いてると味があるんですよ。
そうですね、
でもらった方が感動するんです、そのうまくなくても。だからそういう時に、嬉しいわって、そのもらった人がドキドキして返事は出せないけど電話でありがとうって来ると、出した人もいいわよ、返事はいいから、そのありがとうって言って、言葉が多分出した方ももらった方も嬉しいと思うんですね。そうです、それが絵手紙ですよね。
先ほどもメンバーの方の一人がサイダーの缶を書いてらっしゃいましたけれども、ええ、このサイダーの缶も先生いびつの方がいいっていうふうにねおっしゃっておりましたけれども、
物差しでね測ったように書くと面白くないんですよ、缶も。本当あれをねちょっと潰して少しへっこめて書くとまた面白い。字もそんとねへっこんだ感じに字もこう曲がって入るわけですよね、字のこう書いてあるところが。だそういうのもね、でもいきなり今日はそういうへこんだところを書かないで、まっすぐなところを書いて、で丸いものは字も丸くこう書かないと丸く見えませんよっていうことは注意はするんですけどね。
手を加えると作品がガラッと変わりましてびっくりしましたけれども。
そうですね、皆さんそれをね今日は2枚ずつ書くんですけど、一応番号札取ってもらって、でそれで1番2番で、それでアドバイスっていうのは直すんではなくって、メリハリをちょっとこう影の部分とか、トマトはこっちの方が甘いでしょ、下の方が甘いでしょ、スイカは頭の方が甘いでしょっていうことで、そこにちょっと赤いのをちょっとこう入れてあげるだけで、すごくこう美味しく見えるんですよね。そういうのがもう私も好きですから、皆さんにちょっとアドバイスするともう「いいわよ、あんとこ上手だからいいわよ」って言うと気に入らないんですね。先生にちょっと手を加えてもらいたい、それが楽しみで来てるって言うんですけどね、本当あんまり手入れたくないんですよ、上手な人は。だから入れたふりをするんですね。そうです。
今もたくさんの方が先生のアドバイスを待ってらっしゃいますので、この辺で失礼したいと思いますけれども。はいはい、 こちらの講師の先生、吉川義恵先生にお話をお伺いいたしました。はい、先生お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしく、これからもよろしくお願いいたします。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。涌波絵里子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
涌波さんも最初からのメンバーということでいらっしゃいますが、1年が経ちましてたくさんの作品出来上がったと思います。中でも何か思い出の作品というのはございますか？
思い出の作品は一番最初ですね、やっぱり全くダメでした。
ちなみに一番最初は何をお書きになったんですか？
最初はトマトです。トマト難しいです。
最初はどんなところが難しいと感じられたんでしょうか？
やっぱり色ですね。色を 塗った時点で失敗です。先生に直してもらうとね、でもね、サマーになるんですよ。もう難しいです。
色をつけるのが難しいですね。
一番難しいですね。デザインも難しいですけれども、難しいです。
やればやるほど難しいということですけれども、今もちょうど作品に色をつけてらっしゃる最中ですが、今日はいかがでしょうか？
無理です。もうね、半分ね、もう直して もらうこと期待してます。そうするとね、出来栄えが全然違ってくるんです。
でもこちらのテーブルの皆さんはお話をされながら器用にね、皆さん手を動かしていらっしゃいまして、楽しんで絵手紙ね、書いていらっしゃるなと思いましたけれども。
そうですね、それで続いてます。
お仲間の皆さんとも仲良くなりましたか？
そうですね、おかげさまで仲良くさせていただいてます。
では作品出来上がるの楽しみにしておりますね。作業中に大変失礼いたしました。涌波絵里子さんにお話をお伺いしました。続いては森田恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今目の前には出来上がったばかりの作品が2枚並べられておりますけれども、今日は何をお書きになったんですか？
今日はスイカと風鈴です。
とっても素敵な作品が仕上がりましたね。
なかなかうまく いきません。
最初に割り箸を折った状態のもので下書きをされていらっしゃいますが、結構書きにくそうなのかななんて思いましたが。
そうですね、そのものによって、割り箸とそのペンで書いた方がいいのとあるらしいんですけど、風鈴の方は、ペンで書いた方がいいっていうふうに先生から後言われました。
また割り箸やペンで描きますと味が出ますね。
そうですね、曲線っていうよりか、丸く描かないで角角に曲線がなった方がいいっていうふうに先生から言われてます。
森田さんは5月に行われました拳祭りではどんな作品を展示されたんですか？
うちわでひまわりと、あとは推薦の普通 のポストカードです。はい、
うちわというのはまた書きにくそうな感じがしますけれども。
そうですね、ちょっと書きにくかったんですけども、慣れたら割に書きやすく書けました。
満足のいく作品は仕上がりましたか？
いいえ、うまくいかなかったんですけど、ものを大きく書くっていうことをいつも言われてますので、なるべく大きめに書いてみました。
そして先生は上手に書かなくていいというふうにおっしゃってくださいますので、また気は楽になりますね。
はい、はい、そういう点は助かってます。だからうまく書かないで自分の思った通りに、書くようにしております。
ではいつまでも素敵な作品作り続けられてくださいね。森田恵子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。